皆さんこんにちは、中島つねゆきです。
こんにちは、大月りこです。はい、8月入りましたので、今週と来週の2週ファンケルクラシックを大特集してまいります。私たち2人に加えて、なんと田中秀道プロ
コースセッティングするんだよね。
そうなんです、解説なさったりコースセッティングなさったりです、深く関わってらっしゃるので、
いろいろ聞いてみましょう。
いろいろ聞いてみます。秘策があるかもしれません。プロにとってね。裾野カンツリークラブで行われますファンケルクラシックについて、田中秀道プロにお話を伺います。
聞こえてる？
もしもし。はい、聞こえてます。
あ、どうも。いや、相変わらず美声だね。え、イケメンで美声だとちょっと大変だよな。
田中プロも結構、
よろしくお願いいたします。
はいはい、
解説もね、たくさんなさってて、
もう秀道くんの解説はいいよ。本当ね、本当にこう選手に対して公平に優しく、そしてもう何、こう状況判断からもう素晴らしいからね。
確かに公平っていうのはすごく感じますね。味方になったりね。
本当に言っていただいてます
か。本当に言ってるよ、本当本当。ねえ、話したちょっと、コースセッティングにしたいんだけど、コースセッティングはもう何、これずっとやってんの？この、
はい、ファンケルクラシックは、昨年からですね。昨年から2回目ということで、はい、
なんかちょっとこう面白いところにピンが切られたり、こうティーの位置もちょっといじってあるんで、はい、面白いよね。何か考えてんの？
ありがとうございます。基本的にはやはりコースの、コンディションを見ながらということになるので、なかなか狙いと違うところに切らなければいけないだったり、いろんなことがあるんですけど、その中でも一番、シニアの先輩方が一番楽しめるような、そして見てる方々が楽しめるようなピンをというのは探しながらやってるんですけど。
選手の立場とギャラリーの立場も考えてるんだ。
その
田中プロは見せるレジェンド演出家とも言われているそうでして。
見せる、誰が言ってるんだ。
でもね、実際マイナビチャンピオンシップのコースセッティングされた時に、
はい、
ABC ね、
そう、うん、2連続のイーグルパット、小田孝明選手と重永アトム選手が決めたチップインイーグルが重なった時に、佐藤信人プロがこういうことが起きるとピンの位置を決める人はめちゃめちゃ嬉しいよねってこうコメントされてて、そうそう、これって、
こういうことなの。選手が苦しむ姿も当然見たいよ。だけど、やっぱりプロはすごいんだな、やっぱりプロってすごいなと思えるような、その結果を出せるピン位置も大事なのだよね。絶対そうだよ。
ですね、基本的にレギュラーツアーの方はやはりできるだけ厳しくと言いますか、もちろんいやらしくならない程度に厳しくいくっていうのをモットーにやってますし、シニアツアーに関してはやはり皆さんがもうバーディーイーグルをどんどん、50代の方も60代の方もあわよくば70代の方も狙えるんじゃないかっていうのをこう探りながらやってるんですけども。
いや、あんまりイーグルはないな。
ですか。ただシニアの方々はね、やはり飛距離がですね、300ヤードいくマーク線がいたり、あと飛ばない方といいますか、230、40ヤードぐらいから300ヤードの間でっていうのを、はいはい、距離も計算しながらなるので、距離の使い方は非常にこう考えますね。
ああ、なるほどね。そうだね。
はい、去年と違って今年はとかっていうのもいろいろテーマをお考えになるんですか？
本当に特別なことはする必要がないぐらいコースの状態が非常に素晴らしいので、そのカントリー自体のレイアウトもやっぱり素晴らしいので、とにかくティーの位置ですね、ティーの位置、もちろん角度とともにピンの位置っていう感じで、考えてます。でもそのぐらいできるだけ何ですかね、飛ばし屋だけがこう優勝争いに絡むっていうのが本当に僕にはちょっとそれだけは嫌だなと思いまして、ね、優勝争い の, 人数がですね、たくさん増えるように、いろんな年代の方々が入ってこれるのともまず前提に考えてます。
こういうお仕事ってやっぱりプロゴルファーだって、その経験豊かな人
は、それは経験がないと、だってコースセッティングなんて多分素人にはできないと思うよ。プロだからこそティーショットこの辺来るな、だいたい幅としてはこの50ヤード以内にティーショットが来るな、そうすると飛ばし屋は、あそこに、ピンを切られたら嫌だなとか、このバンカーが効いてくるなとか、そういう、要するにゴルフを本当に競技でやったことがない人じゃセッティングできないと思うよ。
じゃあ田中プロ、裾野カンツリーもやっぱりラウンドされて、いろいろこう、はい、こうだだと、
もう数ヶ月前からプレーをしまして、その前もって下にラウンドをして、その時にフェアウェイをこのぐらいもう少し広げてあげてくださいであったりですね、グリーン周りのラフはこの辺は短く、この辺は少し伸ばしてもいいですけどとかいうのを、何ヶ月も前から何度もこうラウンドに行くんですけども。
この仕事の最大の魅力っていうのは何ですか？
やはり僕今言った通りの、その例えば60代の、中島さんも含めてですね、そのレジェンドの方々が優勝争いに加わる、もう本当に50代 の若い方ばかりじゃなくていろんな世代の方が入ってくるっていうのが、そして、飛ばし屋を逆にテクニックで、職人系の方が優勝したりするとすごくあのやったと思いますね。
あ、なるほど。
はい、はい、
来年は幼いも入ってくるのよ。
飛ばし屋さん、
この間会ったのよ。したら、マモいくつ、来年シニアって、はい来年ですとかで、すごいやる気満々なんだよ。
田中秀道プロも来年でしたっけ。
僕はあの幼い選手と同級生なんですけど、僕は早生まれなのでもう1年後になりますね。
あ、そっか。
それはそうなるとやっちゃダメなの。
何を
セッティングはやっぱり当事者
も参加する選手だとダメかもしれないね、セッティングは。
そうですね、参加、うん、参加してて、お前バカじゃないのって言われます。お前自分全部左にピン切ってドローが打ちやすいに行くだろうって言われるって、ね、
もう倉本さん、倉本さんにコテンパンに言われそうな。
一発で分かっちゃう、全部ピン左に。
広島のきっちゃんが大体タッチ悪いですからね。
この二人の広島県人同士のクラブハウスで見ましたけど、面白い指定関係だなと思いました、ね。
いやでもその倉本さんだったり中島さんってこうレジェンドがですね、あのまた僕たちがこう見て本当に近寄れなかったあの怖さ満載の勝負にこう入るような表情が、あがりさんホールぐらいで見えてくると本当に自分でもやりがいがあるなと思いますね。
あがりさんホールでしか見れない。
ちょっとその
僕にその辺からというかですよ。
田中秀道プロ、また来週も出ていただいて、その怖いこの AON のお話とかも、はい、その田中秀道プロたちの世代から見た AON がどうだったか、今はどういう風だっていうのもちょっといろいろとお話伺わせて、
今の世代との違いね、
はいはい、若手も含めてね、ぜひお時間ください。
わかりました。
はい、ひとまず今日ありがとうございました。
はい、ありがとうね。いや来週も楽しみだね。
ちょっとなかなかね聞けないお話が聞けましたね、コースセッティングについて。
また 来週どうなんだろうね、AON にちょっとこう気遣って喋るのかな、それともどうなのかあいつでも意外と本音をプスプロプロプロって入れてくるからね、楽しみ楽しみ、
ご期待ください。
はい、お相手は中島常幸と
大月理子でした。